市からのお知らせ3、人権だより。令和6年2024年2月1日第92号編集と発行、柏原市人権協会事務局人権推進課内、電話072-972-1544。人権啓発作品、柏原市人権協会東大阪人権擁護委員協議会柏原地区および柏原市柏原市教育委員会では、市内小中学生を対象に基本的人権を守ることの大切さをテーマに、人権啓発作品、作文、詩、ポスター、書道、標語を募集したところ、多数のご応募がありました。その中から作文の一部を掲載します。人権とは、片下南中学校3年松本凛。この人権作文を通して、私は人権についてネットで調べてみました。調べて出てきたのは、人間が人間らしく生きること、社会の中で自由に考え自由に行動し幸福に暮らせる権利などです。これは一人一人の生存権を意味しているのかと私は解釈しています。では今言ったことがもしできなかったら、不可能な環境だったらどうなっていたのか、なぜ不可能なのか、考えたことはありますか？この答えを出すために、私の家の話をしようと思います。私の父親は児童自立支援専門員、母親は生活支援員の仕事をしているので、私は児童自立支援施設に住んでいます。私の家はその中の女子寮で、主に中学生最大10人と生活をしています。同年代というのもあり、とても話しやすく、私はとても楽しい日々を過ごさせてもらっていると思います。私はよく寮の子本人から自分の過去について聞くことがあります。私は年長の頃からここに住んでいるのですが、その頃からも過去についてよく相談されていました。一番多かったのが虐待です。虐待といっても4種類あります。性的虐待、ネグレクト、身体的虐待、精神的虐待の4つです。4つの中で一番多く相談されたのはネグレクトです。ネグレクトを簡単に言うと放置です。この4つの中で一番良いように見えるかもしれません。私も初めはそう思っていました。叩かれないし自由ではないか。でもそうではありませんでした。実際に被害に遭った子は、何をしても怒らないし興味を持ってくれない。喋りかけてもうんとしか言わない。私、生まれてきてよかったよね、と言っている子がいました。私はこの言葉を聞いて涙が止まりませんでしたし、自由だと思っていた自分を後悔しました。このように虐待には種類があり、一番良いなどはないです。私は最初の頃、虐待とは殴る蹴るなどの暴行をすることだと思っていましたが、それは身体的虐待の中に入るということを知りました。昔の相談はその身体的虐待が多かったです。父親の酒癖がとてもひどく、お酒がなくなると暴れ出してよく殴られていた。 服で見えないところを殴るので、全然周りに気づかれなかった。このような相談が多かったです。幼い子供に相談するぐらいですから、相談できる相手がいなかったんだと思います。最近、私は相談を受けるたびに思います。生まれた環境で人はこんなにも変化する。では、もしも生まれた環境が良かったら、両親がちゃんと愛情を込めて育てていたら、もっと良い生活が遅れたのかもしれないと。そういう運命なのかもしれないが、これを考えるととても心臓がズキズキします。子供は親を選べない。この言葉が当てはまるのだと思います。この作文を書こうとしたときにふと思ったのです。この子たちの人権とは、人権とは人間が人間らしく生きること。社会の中で自由に考え、自由に行動し、幸福に暮らせる権利です。人間らしくとは何なのでしょうか。正解はないと思います。でも私が今まで相談してきた子たちは、自由に考え、自由に行動し、幸福に暮らすことができていたのでしょうか。人権とは生まれながらにみんなが持っている権利じゃないのか。人間として幸せに生きる権利じゃないのか。私は今でも人権とは何なのかよくわかりません。自由かつ平等、その裏は何なのでしょうか。私はこの学習を通して改めて自分は恵まれていたということを実感しました。ですがその反対には虐待を受けていたり、性加害、性被害など他にもたくさんの被害を受けている子どもたちがいることも知りました。そういった子どもたちに手を差し伸べることができる大人になりたいと思ったし、生まれてきてよかったと思わせたいです。